背景ライジャパジ構成。この配信では卒業生の8割が文字単価2円を達成しているウェブライター講座ライジャパの講師である私ジャパソンからライジャパジ構成に向けてお話しする番組です。今日はちょっと新しい試みをやってみようと思います。今日のテーマは SEO 記事の裏話です。 SEO 記事の裏話で、キーワードはモス恥ずかしいです。で、私は今自分でメディア全部で3つ運営してます。ウェブライター系と、あとブログ、まあ、ブログは最近全く更新してないですけど、それでも月に最近朝食で3から5万ぐらいほっといても入ってくる状態です。まあそれは置いといて、ブログ、個人のブログ、ウェブライター系のメディア、あとモスメディアですね。で、今ちょっと力入れようとしてるのがモスのメディアです。で、そこで記事を書きました。で、今回それがモス恥ずかしいってキーワードですね。で、この記事を書いたので、その裏話を、何を思ってこういう記事を書いたのかっていう裏話をしようと思います。で、概要欄に実際に書いた記事のリンク貼っておきますので、ぜひそれを見ながら聞いていただけるとより理解が深まるかなと思います。まず最初に大前提として言っておきたいのが、これ昨日書いたばっかりなんで、まだ10位ついてません。まあ、ただ1位取るだろうって、まあ、1位取るつもりで書いたし、これなら1位取れるだろうって確信得たものがあります。なんで、私の書いたものが1位を取るという前提です。これで1位取れなかったら、言ったことは全然ずれるんですけど、で、ただあれなんですよ。1位取る頃に私何を考えて書いたかって忘れちゃうので、やむを得ません。ただ私が考えたことが正しくて1位になる想定っていう前提のもとお話ししますです。で、まず、モス恥ずかしいなんですけど、モスってのはマイクロソフトオフィススペシャリストのっていう資格のことです。で、それで、サジェストキーワードに恥ずかしいって出てきます。で、何かと思うじゃないですか。で、調べると、モスの資格って履歴書に書くと恥ずかしいですかとか、そもそも、まあ、知恵袋が一番参考になったかな。ちょっと読み上げると、あ、でもあれな、これ恥ずかしいって言葉出てこないのか。モスの勉強しようと思うって人に話したら意味がないって言われました。っていう感じですね。意味ないとか役に立たないとか恥ずかしいとか、そういう系で、あ、やっぱあれか、履歴書に書くと恥ずかしいのってのが一番あるのか。それっすね。です。で、それに関して記事を書きました。で、まず思ったことが、上位棋士結構無視しました、です。で、特に無視したところをいくつかお伝えすると、その前に SEO 記事の前提なんですけど、上位記事は暫定の上位であって、上位記事に書いてあることが正解ってわけじゃないです。で、今 SEO で起きてる現象、気持ち悪いなと思ってる現象が、1位の記事に迎合するっていうやつです。要は上位記事に書いてあることってのは読者が求めてることだから、上位記事に沿って書けば間違いないです。まあこれはある意味効率的で、確かに賢いやり方ではあるんですけど、そうなるとどうなるかっていうと、その時の1位の記事が、に似たような記事ばっかり上位になるんですよね。実際、モス恥ずかしいについても、それと同じようなことがなっていて、特にピンポイントで言うと、今1位の記事に書かれている内容が、履歴書に、まあ、あれか、もう1位の記事に限らず全部の記事に共通してるんですけど、モス自体は恥ずかしくないと。で、これあれですね、この記事書いてるメディアは、モスの講座をやってるようなとこなんで、まあ、恥ずかしくないって書かざるを得ないんだろうと思うんですけど、モス自体は恥ずかしくないです。で、じゃあどういう時恥ずかしいのかっていうと、履歴書に間違えた名前で書くと恥ずかしいですって書いてあるんですよ。で、これが1位から2位、3位、4位の記事。2位、3位か。1位も2位も3位もそれが書いてある。履歴書で間違えると恥ずかしいですって書いてある。これこそ、この、なんだ、上位に迎合する傾向、どうにかならんかなと思ってるんですけど、まあ、しょうがないですけど。で、ただこれを無視しました。で、なんで無視したのかっていうと、課題設定、ちょっと難しい、ライジャパンならではの専門用語一回外しておきますか。想定読者が求めてる情報じゃないと思ったからです。で、モス恥ずかしいでググる人って、まずタイミング的にどのタイミングかで言うと、試験受かった後じゃないですよね。 で、一方で履歴書に書くの、モスを履歴書に書くのってどのタイミングかっていうと、受かった後っすよね。だからもうここミスマッチなんですよ、完全に。モス恥ずかしいでググる人って、まあ、モスで、っていうか多分、サジェストキーワードに出てるおかげでググってるって気がするんですけど、この流れ的に。まあ、例えば、モスっていう資格が、まあ、なんか資格取ろうとか、まあ、なんかちょっと変化が欲しくて、資格を取ろうって考えました。そしたらなんか簡単な資格、まあ、手頃な資格でモスってのを目にしました。あ、普段ワードとかエクセル使ってるしな、マイクロソフトオフィス系の資格は相性良さそうだな、で、モスで調べました。そしたらなんか知らんけど、Google の、そのキーワード候補、サジェストキーワードって言うんですけど、それを、に恥ずかしいで出てきました。で、それをクリックします。で、そこをクリックするから検索ボリューム上がります、みたいな。こんな感じかなと思うんですけど。で、なんか恥ずかしいって、サジェスト業に出てきて、どういうことになってググってるって、想定です。想像します。で、なんでそう思ったのかっていうと、まあ、いくつかあるんですけど、大きな根拠としては知恵袋ですかね。Yahoo 知恵袋の記事が、モス恥ずかしいで、5位に位置していて、で、この内容が、これから勉強しようと思うって人に話したら意味がないって言われました。なんですよね。で、つまり、この人のタイミングって、これから勉強しようとして意味がないって言われたじゃないですか。恥ずかしい。もうすでに恥ずかしいんですか？勉強しようと思うんですけど恥ずかしいんですか？ですよね。つまり、履歴書に書くの恥ずかしいんですか？とか、あ、違う。受かったけど履歴書に書くの恥ずかしいか、ですか？ではない。だからタイミングとしては、モスの勉強をしようとしてる人なんですよね。で、なんで、その人に対して恥ずかしいかどうかを答えてあげるべきです。でなので、履歴書に間違えて書くと恥ずかしいっていうのは、もう全然後の方の話だし、なんならモス関係ない。間違った名前で履歴書に書いたら恥ずかしいのは当たり前ですよね。なんで、これはいらないなと思って、1位、2位、3位全部に書いてあったんだけど、スルーしました。で、逆に、上位記事には書いてなかったけど、足したものは、まあ、ほぼ全部オリジナルで書いたんですけど。あ、ていうかあれですね、もう方向性的に変えましたよね。モス試験は恥ずかしい試験ではありませんってのが全体の方針だったんですけど、もうあれです。私の記事は結論として、モスは恥ずかしいですって書きました。で、まあ、ただ、あれです。これあれ、このまま取ると語弊があるんですけど、ちょっと読み上げると、結論、モスをスキルの証明としてアピールするのは恥ずかしいです。誰でも勉強すればほぼ確実に合格できる試験だから。ただ、実務では間違いなく役に立ちますって書きました。つまり、モスをアピールしちゃうと、確かに恥ずかしい思いするかもしれません。でも実務では役に立つんですよ。だからモス受けた方がいいですよって方向性にしました。つまり、ちょっと、もっと、本当のことを言ったベースですかね。本音ベースで書いたって言うじゃないですかね。他の記事は恥ずかしい記事なんかじゃありません。だから受けましょうなんですけど。実際アピールしたと私の記事はアピールしたと恥ずかしいんです。でもただ実務だとめっちゃ役立ちますよ。だから実務に役立てるために受けるべきです的な感じで書きましたです。で、あとはもう一箇所ぐらい触れると、あれですね。実際にモスでどんなことを学べるのかっていうのを書きましたです。私が、あとあれか。これまた、ちょっと今日あれですね。トークの調子悪いですね。もう一点、他の記事、上位の記事に迎合して書かれてるなと思ったのが、モスを履歴書に書くべきではない企業っていうのがありました。モスを履歴書に書くべきではない企業、IT 系であったんですよ。IT 系で、オフィス、ま、ワード、エクセル使えるなんて当て前だから、書いてもしょうがない。で、ところが、私、もともと IT 系にいましたと。むしろ逆なんですよね。私の意見としては。エンジニアこそ、Word、Excel は使えるべきだと思います。で、なぜかというと、まあ、ドキュメントでめっちゃ Excel、Word 使うからです。まあ、Word は、多分 Excel はめっちゃ使うかな、きっと。Word は企業によるかも。私がいた会社では、ゴリゴリ Word 使ってましたね。で、なんで、絶対学ぶべきです。むしろ、評価されるエンジニアの会社こそ。なんで、その辺は書いてないけど、そう、直接は書いてないけど、IT 系の会社でエンジニアやってました。そして、外資のコンサルにいました。で、その後、その2社を得た後にモスを受けました。役に立ちました。だから、 絶対に実務で役立ちますっていう論理で書きました。もう上位記事無視ですね。です。こんな感じで書いた記事です。で、多分順位がつくのは3ヶ月後かな。で、1位になる記事だったとして、ちゃんと1位になるのは半年ぐらい先になるかなと思います。まあでも1位取れるだろうって思ってますです。なんで、ここで重要となるのは、上位記事はヒントでしかないってことです。より重要なのは、検索者が何を求めているのか、そして何を伝えたいのかです。で、私が伝えたかったのは、あ、っていうか、そう、これも話それちゃうんですけど、上位の記事、パソコンスクールとかが書いてる記事だったんですけど、またあれか、資格についていっぱい紹介してるサイトとかか。これ、多分ウェブライター書いてんなって思いました。で、なんだろう。あとあれか、パソコンスクールとかの記事も、おそらくウェブライターが書いたのかな。あれ、パソコンスクール上位に上がってないのか。やっぱ上がってるわ。そう。そうですね。ウェブライター書いてるな、これって思ったんですけど、この、あれですね。上位記事分析して、モスについて知らない？なんならモスを受けたこともないウェブライターの人が、まあ一応 SEO の体裁保って記事書く。まあ、それでも、ちゃんと SEO の対策してるから上位、一応上位には食い込むんですけど、そんなに記事書かれてないから、のって、まだパソコンスクールでモスについて教えてる講師の人が、もう SEO とか関係なく、いや、恥ずかしい資格なんかじゃないですって思いをぶつけた記事の方が、まだずっと価値あるなって思いました。だから、なんか、ウェブライターが記事書くの、どうなのって、まあ、ケースバイケースですけどね。その、上位記事分析して、だけ分析して、書く記事って、ちょっと気持ち悪いなって改めて思いましたです。で、そう。今回私は、ウェブライターとしてじゃなくて、モスの講座を出している講師の立場から書きました。で、そこに、ウェブライターとして学んだ SEO 記事の執筆方法をプラスアルファしただけ。だからもうベースは私の意見です、全部。上位記事無視。だからこそ上位記事無視できた。です。で、ウェブライターとして記事書く際にも意識したいのが、伝えたいことは何なのかです。で、ここで、ウェブライターとしてであれば、これ伝えたいことって何かっていうと、あなたが伝えたいことじゃなくて、クライアントのメディアが伝えたいことは何なのか。で、軸を持つべきです。その軸を持たずに上位記事だけ分析すると、ペラペラの記事になる、なります。です。で、ウェブライターとして書くんだったら、クライアントの、もう一度言うと、クライアントのメディアが伝えたいことは何なのかです。で、それは、販売している商品とか、あるいは、社長が書いている記事とか、まあ、そんな記事ないか、あんまないですね。社長が話していることとか、で、なんかあるはず、何かあるはず。です。で、その伝えたいことは何なのかって軸を持って書くと、結局、早いし、書くの早いし、価値提供できる記事になるし、で、そういった記事って、他の記事との差別化になる。要は、上位記事の真似事じゃない記事が間違いなく出来上がるので、結果上位取れます。です。なんで、ぜひ、そう、SEO 記事つまんねえなと思ってる方は、軸がないからです。多分伝えたいことに。つまんねえとか、ただの作業になりつつある人は、それをちょっと思い出してみると、もう少し楽しくなるし、多分、記事、執筆時間の短縮にもなるはずです。ということで以上、執筆、SEO 記事執筆の裏側でした。これちょっと疲れるんで、あんまりやらないですね。今日試しにやってみましたけど。では、今日は私は何するんだっけ？あ、ステップメールですね。押し上げていきます。で、ちょっとなんか昨日うまく寝つけなくて、多分朝散歩してない影響が今頃出始めた。2週間ぐらい経ったからちょうどいいかなぐらいですけど。そう。なんか寝つきが悪くなってきてて寝不足なんで、なるべく単純作業系をやっちゃおうと思います。では今日も頑張っていきましょう。ジュジャパさんでした。